神の行動のための祭司とレビ人の奉仕。ローマ数字1。民数記は奉仕の書であり、第3章と第4章は聖なる奉仕を扱っています。民数記3章6節から7節。レビの部族を連れてきて、祭司アロンの前に立って、彼に対して務めをさせなさい。彼らは集会の天幕の前で、アロンと全集団のために任務を守り、幕屋の奉仕をしなければならない。A、民数記には、紹介の奉仕の完全な予表があります。民数記における奉仕は、紹介の奉仕の絵です。B、奉仕が聖なるものであるのは、それが神の証の幕屋を顧みるからです。C、聖なる奉仕の基本原則とは、奉仕は命に基づいているので、混乱がないということです。聖なる奉仕におけるすべては、神聖な行政のもとにあり、こういうわけでそれは良い秩序にあります。2. 聖なる奉仕は、祭司とレビ人によって遂行されました。A. 祭司は油塗られたものであり、直接神に使いました。1.祭司は幕屋の前、東の方、火の出る方に宿営すべきでした。彼らは集会の天幕の入り口を護衛しました。神に仕えることを願う者は誰でも祭司を通過しなければなりませんでした。2. 祭司は聖なるところ、聖女と死聖女を伴う幕屋の任務を守るべきでした。A. 任務という言葉は責任を指しています。B.祭司が聖なるところの任務を守ったことは、彼らが聖なるところ全体とそれに関連するすべてに責任があったことを意味しました。B. レビ人は直接祭司に会ったのではなく、祭司職に仕える人たちでした。1. 祭司職、すなわち祭司の務めの中には、レビ人の奉仕を必要とする多くのことがありました。2. レビ人の奉仕は集会の天幕、すなわちキリストと紹介の予表である証の天幕を顧みることでした。A. 幕屋とその内容物を顧みることにおいて、レビ人は直接神に仕えたのではなく、直接神に仕えていた祭職と祭司に仕えました。B. 祭司は聖なるところと祭壇の任務を守るべきでした。レビ人は祭司の下で仕えて、聖なるところと祭壇を顧みました。C. 証の幕屋とそのすべての調度品と祭壇は、それに対して祭司が務めをしたものであり、キリストのすべての奉公の面における予表です。その方を新約の信者は他の人たちに供給します。エペソ3章8節。すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みを与えられたのは、キリストの計りしない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。1. 祭壇は十字架を表彰し、キリストの贖いを指しています。幕屋は神の具体化としてのキリストを指しており、彼を通して神は人の中に住み、人は神の中へと入って、神であるすべてを共有することができます。2. 祭司とレビ人の務めは常にキリストの抱負を人々に供給します。A. 務めをするとは使えることであり、使えるとは人々に対して務めをすることによって彼らに供給することです。第2コリント3章6節。神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格付けてくださいました。それは文字ではなく霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。B. 新約の信者はキリストの十字架を持って人に仕えて、贖いを得させ、キリストの抱負を持って人に仕えて、命の供給を得させます。3. 民数記で描写されている聖なる奉仕は活動的でないキリストのためではなく、とても活動的なキリストのためです。彼の活動において、また彼の行動において、私たちは彼に符合しなければなりません。A. 祭司とレビートには幕屋が出立するとき、それが前進するとき、特定の任務がありました。1、祭司はレビートを任命して彼らの奉仕をさせました。 A、 レビートは彼らの奉仕方法に従ってでなく、油に塗られた祭司の導きのもとで彼らの奉仕を行いました。 B、 これが示しているのは、私たち神に仕える新約の祭司が自分の観念に従ってではなく、油塗られた味方の導きのもとで、すなわち私たちは油塗るその連の導きのもとで行動すべきであるということです。2、祭司は主要なもの、最も重要なものを顧み、コアテ人レビートはいくらかの二次的なものを顧みました。 A、 聖なるところの調度品を顧みることは主要なものを顧みることです。 B、 祭司は箱を顧みました。これはキリストを直接顧み、キリストを供給することです。 C、 コアテ人は聖なるところの調度品を運びました。これは今日キリストの拡大としての紹介について言っています。 B、 キリストがどのように地上で行動するかを見るためには、私たちは幕屋の動きを見るべきです。1、幕屋はレビの3人のこの子孫の肩の上で動きました。2、主は私たちが箱と聖なるところの調度品と集会の天幕を担うことを通して行動します。C、神の新約エコノミーにおける原則とは、神は地上でのご自身の行動において、人が神に符合することを必要とするということです。1、人がいなければ、神は何も行うことができません。神は神の新約エコノミーにおいて、人がいなければ何も行いません。2、神は人をご自身に符合させ、ご自身と一にならせ、ご自身と組み合わせなければなりません。これは神の新約エコノミーの基本原則です。3、キリストは今日全地で行動しており、ご自身と一である者たちと共に行動しています。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない、むしろ私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるもの何でも彼があなた方に与えてくださるためである。使徒行伝1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも、私の証人となる。A、私たちは今日のゲルション、コアテ、メラリの子たちです。B、神の拡大のための神の具体化であるキリストは、彼を愛する人たちを通して行動します。4、旧約には祭司とレビートの間に区別がありました。新約はただ一つの部類、すなわち祭司の部類があるだけです。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける意志として、霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。9、しかしあなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それはあなた方を暗闇から驚くべき光の中で召してくださった方の美徳をあなた方が告げ知らせるためです。A、祭司は幕屋が出立するときに彼ら自身の任務を遂行することに加えて、レビートを任命して彼らの奉仕を行わせました。B、レビートが旧約の予報において行ったことを新約の祭司としての信者たちも実際において行うべきです。レビートの奉仕が祭司の監督にあったということが、いう事実が示しているのは、新約の祭司が外側のレビートの働きを行うとき、新約の祭司職の内在的、霊的な味方の監督のもとで、それを行わなければならないということです。2、レビートの奉仕は、決して祭司の味方から分離されるべきではありません。外側の奉仕は、 命を人に供給する霊的な活動とならなければなりません。3、私たちは祭司職の内在的な見方のもとで、外側の事柄を行うことを学ぶ必要があります。私たちは外側の実行上の事柄を顧みているとき、命を他の人たちに供給すべきです。もし私たちはこのように行うなら、私たちのレビートの奉仕は祭司職の見方と監督のもとにあります。C、人が神に仕えるとき、祭司の働きとレビートの働きの両方が必要です。一方で、私たちは霊的な奉仕に預かります。他方で私たちは実行上の所持も顧みるべきです。に、あらゆる種類の奉仕の前に、まず私たちは祭司のように、主の臨在の中で使えなければなりません。すべての奉仕は祭司的なものでなければなりません。5、民数記4章3節、23、30、35、39、43の奉仕という言葉のヘブル語は、戦いであり、兵役につくことを示しています。A、祭司とレビ人の聖なる奉仕は戦いです。B、神の福音の祭司として、私たちは自分自身が戦士であると考えるべきです。1、私たちは他の人たちに述べ伝え、教え、成就し、キリストの体を建造するとき、戦っているのです。2、新約の祭司は戦士であり、私たちの祭司の奉仕は戦いです。C、私たちが神のために行っている霊的な働きはすべて、それがどんな形であっても、霊的な領域の事柄に触れる限り、性質において戦いです。第2コリント10章4節から5節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前に力があって、要塞をも破壊し、神の知識に逆らい立っている議論や、あらゆる高売りは破壊し、あらゆる思想を虜にして、キリストに対して従順にならせます。1、福音を述べ伝えること、生たちを成就すること、紹介の行政を執行すること、祈ることはすべて一種の戦いです。2、私たちの目が主によって開かれているなら、私たちは主に仕える私たちの働きの性質が戦いの性質であることを見るでしょう。
ローマ筋6、祭司であるアロンとその子たち、また仕えるレビ人に、報酬あるいは報酬が与えられました。A、祭司とレビ人はキリスト以外に何の分け前も持っていませんでした。キリストが彼らの家、修行、土地、衣服、食物、すべてでした。B、今日、新約において、レビ人の奉仕は祭司職と組み合わされています。1、祭司と祭司のしもべには、何の違いもありません。キリストにある信者たちは、祭司と奉仕するレビ人の両方です。2、私たちの祭司の奉仕とレビ人の奉仕に対する唯一の報酬はキリストです。第2テモテ4章7節から8節、私は良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、その信仰を守りとしました。今からは、義の冠が私のために用意されているのです。かの日には、義なる審判者である主が、それを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。用語の説明。A、祭司の奉仕。1、祭司は油塗られたものであり、直接神に仕えました。私たちはすべての紹介の奉仕において、まず祈って、聖霊によって油塗られることが必要です。2、祭司が聖なるところの任務を守ったことは、彼らが聖なるところ全体と、それに関連するすべてに責任があったことを意味しました。私たちは、紹介建造に必要なすべての奉仕に責任があり、勤勉に使える必要があります。3、祭司の務めは、幕屋の中の聖所と至聖所において神に仕えます。 祭司の奉仕の意義は、自分自身を神に開き、神に内側に入ってきていただき、命の流れの中で他の人と共に建造されて、神に触れ、神で満たされ、神を他の人に供給することです。B、レビ人の奉仕。1、幕屋とその内容物を顧みることにおいて、レビ人は直接神に仕えたのではなく、直接神に仕えていた祭司職と祭司に仕えました。2、コハテ人は聖なるところの調度品を運びました。ゲルション人とメラリ人は幕屋と祭壇の各部分を運びました。これは今日キリストの各体としての紹介について言っています。C. 新約の祭司職。1. 新約において私たちは全員が祭司です。新約の祭司は旧約の祭司の奉仕とレビ人の奉仕の両方を含んでいます。ローマ15章16節。それは私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音のロークする祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で聖別されて受け入れられるためです。2. レビ人の奉仕。実務的な奉仕が祭司の監督のもとにあったという事実が示しているのは、新約の祭司が外側のレビ人の働きを行うとき、新約の祭司職の内在的で霊的な味方の監督のもとで、それを行わなければならないということです。D. イスラエルの12部族の宿営と祭司とレビ人の配置の関係。E. 幕屋の構成。幕屋は外庭、聖所、至聖所からなります。1. 祭壇は十字架のキリストの経験です。まず私たちは罪を告白して十字架上のイエスの血を適用し、自分自身を神に捧げて、続くキリストの各面の豊かな教授の中に入るべきです。2. 旋盤の洗いは、言葉の中の三つの洗いを表彰しており、私たちが御言葉を祈り読みするとき、言葉の中の三つは私たちの天然の傷や古さを洗い去ります。3. その後、聖所に入り、机の上のパンを食べ、養われます。主の言葉は私たちの命のパンですので、毎日御言葉を食べる必要があります。4. 食材はあなたの内側を照らします。私たちは外庭で十字架を経験したとはいえ、キリストを経験することで、さらにきめ細やかに内側の暗闇が照らされます。このような命の光が私たちを光の子供にします。5. その後、至聖所の前にある講壇に来て、キリストの功績、十字架上で罪を対処し、命を解き放ち、悪魔を滅ぼしたこと、復活において神の長子となり、多くの神の子たちを再生し、命を与える霊となったなどである功をもって神に祈りを捧げます。ここでの祈りは神のエコノミーを推進するための祈りです。6. 最後に至聖所に入ると、そこに契約の箱、神の証であるキリストがおられます。至聖所というのは最も聖なるところであり、それは神が住まわれるところです。旧約の時代、大祭司が年に一度だけ至聖所に入り、神に会いました。しかし、新約では毎日至聖所である自分の霊に戻り、神に会い、神に触れ、神の言葉を聞くことができます。 祭司が幕屋でのこれらの6つの点で奉仕することは、彼らがキリストの抱負を経験し、イスラエルの民にキリストの抱負を供給して、新エルサレムを建造することを言っているのです。
クルーシャルポイント1、新約のロークする福音の祭司。アウトライン1、新約において私たちは全員が祭司です。新約の祭司は、旧約の祭司の奉仕とレビ人の奉仕の両方を含んでいます。私たちは奉仕において勤勉で厳粛であるべきです。ローマ15章16節、神の福音のロークする祭司となるためであって、12章11節、熱心で怠けることなく霊の中で燃え主に仕えなさい。アウトライン2、祭司の務めは幕屋の中の聖女と至聖女において神に仕えます。祭司は自分自身を神に開き、神に内側に入ってきていただき、命の流れの中で他の人と共に建造されて、神に触れ、神で満たされ、神を他の人に供給する人です。アウトライン3、コハテ人は聖なるところの調度品を運びました。ゲルション人とメラリ人は幕屋と祭壇の各部分を運びました。これは今日キリストの拡大としての紹介について言っています。民数記には紹介の奉仕の完全な予表があります。私は主が私たちの目を開いて民数記と比較して言うなら、紹介の奉仕において私たちがいくらか怠慢であったことを見せてくださるようにと望みます。霊的な原則に関して私たちはそれほど厳粛でも厳格でも正しくもありませんでした。私たちが無意識的に間違いを犯すことは、神の祝福の多くを失ったことの原因となり得ます。神に仕えることで私たちは怠慢であるべきではなく厳粛であるべきです。私たちは皆、特に若い人たちは、神の奉仕についての霊的な規定と霊的な法則を学ぶ必要があります。レビ人は聖なるところと祭壇を顧みることで祭司のもとに仕えていました。例えばイスラエルの子たちが行動するように命じられた時、レビ人は荷造りし、幕屋とそのすべての調度品を運びました。民がある特定の場所に着いた時、レビ人は幕屋とそれに関するすべてのものを設置しました。証の幕屋とそのすべての調度品と祭壇は、それに対して祭司が務めをしたものであり、キリストのすべての抱負の面における予表です。新約の信者たちはこのキリストを供給します。幕屋は天幕であり、祭壇は外庭に位置しており、犠牲が神に捧げられたところです。祭壇はキリスト後の贖いを指しており、幕屋は神の具体化としてのキリストを指しており、彼を通して神は人の間に住み、人は神の中へと入って神であるすべてを享受することができます。キリストは今日全地で行動しておられます。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも私の証人となる。使徒1章8節、福音を述べ伝える者は皆、実はキリストの証人です。神の拡大のための神の具体化であるキリストは、彼を愛する者たちを通して行動されます。もし私たちが行動しないなら、彼は行動することはできません。彼は私たちの内側で縛られ、獄に入れられさえします。もし私たちが行動しないなら、私たちは主にとって獄となります。中学生大学生編、中高生大学生編。熱心に主に仕える。まずあなたは救われた人、救われる前の小学校5年生を含むとして熱心に主に仕えるべきです。 奉仕にはキリストを人々に供給する祭司の奉仕とレビ人の奉仕のような事務的な奉仕があります。あなたは新約の福音の祭司としてどちらも行ってください。あなたは自分は若いので特に奉仕をする必要はないと言ってはいけません。若い時から熱心に主に仕えることを学んでください。祭司の奉仕、あなたは学校の勉強でキリストを知恵、忍耐力、行動力、理解力、集中力などとして経験して、友人にこれらのキリストの経験と関連の御言葉を福音として述べ伝えるべきです。このことを実行する前に LINE などの祈りのグループで友人のためによく祈り、油塗られることが重要です。レビ人の奉仕、あなたは集会に早く来て椅子を並べたり掃除をしたりプリントを作成し椅子の上に配ったり食事を用意するレビ人の奉仕にも積極的に参加してください。あなたがレビ人の奉仕を行うとき、次のように祈るべきです。王主イエスよ、私は椅子の上に今日のプリントを配っています。配るとき、丁寧にきちんと配ります。ここに座った人が主を豊かに経験できるように、レビ人の奉仕についても、人に命を供給する霊的な活動として行います。行動するキリストに従って、教会は行動しなければならない。あなたは新約の労苦する福音の祭司となり、旧約の祭司の奉仕とレビの奉仕の両方を行い、キリストの行動についていく必要があります。例えば、あなたは福音のために多く祈る必要があります。しかし祈った後、あなたは出て行って福音を伝える必要があります。主は全地で忙しく動いておられますが、あなたが聖霊で満たされ、主と一つになり、出て行って福音をしなければ、主は行動することができないのです。イスラエルの民は、幕屋という移動式の建物を中心に動いており、たびたび移動したので、レビ人は、大変忙しかったはずです。神戸にある教会は毎月1週間福音を伝えています。これらの機会を捉えて、あなたも福音活動に参加してください。祈り、王主イエスよ、私を新約の労苦する祭司にしてくださったことを感謝します。キリストは全地で活発に活動しています。キリストに従って、労苦し、行動し、戦うために、祭司職とレビ人の勤勉な奉仕が必要です。このために、まず私はあなたの臨在の中で、時間を費やし、あなたと交わります。キリストで満たされ、キリストを流し出す方法で、すべての奉仕を行います。教会生活における私たちの福音の述べ伝え、一対一の牧養、新エルサレムの建造を祝福してください。
クルーシャルポイント2、福音は霊的な戦いです。戦いのために、まず主の臨在の中で時間を費やし、主との個人的で愛情に満ちた交わりを持ち、主の御声を聞き、主で満たされるべきです。アウトライン1、レビ人の奉仕、実務的な奉仕が祭司の監督のもとにあったという事実が示しているのは、新約の祭司が外側のレビ人の働きを行うとき、新約の祭司職の内在的で霊的な見方の監督のもとで、それを行わなければならないということです。アウトライン2、祭司とレビ人の聖なる奉仕は戦いです。神の福音の祭司として、私たちは自分自身が戦士であると考えるべきです。アウトライン3、私たちは他の人たちに述べ伝え、教え、成就し、キリストの体を建造するとき、戦っているのです。新約の祭司は戦士であり、私たちの祭司の奉仕は戦いです。軍隊は 祭司的でなければなりません。使徒は祭司的でなければなりません。伝道者は祭司的でなければなりません。言葉の務めは祭司的でなければなりません。長老と執事は祭司的でなければなりません。兄弟たち、また姉妹たちは祭司的でなければなりません。夫、妻、親、子供たちは祭司的でなければなりません。これが意味することは、ただ主の奉仕において、私たちはまず自分自身を主に開き、彼の臨在の中で時間を費やさなければならないということに他なりません。これは主が私たちを満たし、浸透し、さらには飲み尽くすことができるようにさえします。それは私たちが主と一になるためです。そうすれば彼は私たちの内容となり、私たちは彼の表現となります。私たちが戦っていても、福音を述べ伝えていても、言葉を教えていても、長老や執事として奉仕していても、彼は私たちを通して何かを言い、また私たちの内側から何かを表現することができます。私たちは何であっても、主が流れ出るための経路となるでしょう。これは私たちの生きる方法、働きの方法、奉仕の方法でなければなりません。民数記4章3節、35節、39節、43節の奉仕という言葉のヘブル語は戦いであり、兵役につくことを示します。ですから、祭司とレビ人の聖なる奉仕でさえ戦いの中にあったのです。今日、神の福音の祭司として、私たちは自分自身が戦士であると考えるべきです。私たちは他の人に述べ伝え、教え、成就し、キリストの体を建造しているとき、戦っているのです。新約の祭司は戦士であり、私たちの祭司の奉仕は戦いです。神の王国とサタンの王国の間に戦いがあるので、私たちが神のために行っている霊的な働きはすべて、それがどんな形であっても、霊的な領域に触れる限り、性質において戦いです。例えば、福音を述べ伝えることは、使徒行伝26章18節によれば、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせることです。このことが示しているのは、福音を述べ伝えることが、単に人の目を開き、暗闇から光へと向きを変えさせるだけでなく、サタンの権威から救い出すことでもあるということです。コロサイ1章13節も、御父は私たちを暗闇の権威から救い出して、彼の愛する御子の王国に移してくださいましたと言います。暗闇の権威から救い出されるとは、サタンの勢力、あるいはサタンの王国から救い出されることです。そして彼の愛する御子の王国に移されるとは、神の王国に移されることです。ですから、福音を述べ伝えることは完全に霊的な戦いであり、人の中のサタンの勢力を追い払い、神の王国をもたらすことです。人は救われるとき、第一に主の御名を信じます。第二に彼は主の御名を呼びます。第三に彼は主の御名の中にいます。すなわち彼は主の御名に属します。このゆえに彼はサタンの勢力から救い出され、主の御名に属しています。在職青年大学院生編。福音の戦いの前に、主との個人的で愛情に満ちた親密な交わりを強化しなければならない。3月28日木曜午後から4月28日手術までの1ヶ月間、 キャンパス福音を行います。3月の福音活動の準備の期間において、あなたはまず主に開き、主に触れ、主で満たされるために、主の臨在の中で主と個人的で愛情に満ちた親密な交わりを持ってください。祭司は主に開き、主で満たされ、主を流し出す人なので、まず主の臨在の中に入り、主との親密な交わりが必要です。4月の1ヶ月の福音回転月間のために、3月4日から24日までの3週間をかけて、主との親密な交わりを強化する3週間にします。祈り、おー主イエスよ、あなたは私の愛する婚約者です。私はあなたを愛します。私は霊の中であなたの御顔を見つめます。あなたとの親密で愛情に満ちた交わりを持ちます。私の心を開き、あなたとの親密な会話を享受します。私に霊魔の言葉を語りかけてください。あなた自身を私の中に注入してください。このような主との交わりが私たちの福音の戦いのための正しい準備です。アーメン。香ばしい証、過去20世紀以来、千万の貴重な命、心の宝、高貴な地位、輝かしい善と、主イエスに無駄遣いされてきた。主を愛す者に主は愛らしく、すべて捧ぐ、捧ぐにふさわしい、主に注いだのは無駄でない、香ばしい証、甘き主証す。マタイ26章12節、彼女がこの香油を私の体に注ぎ出したのは、私の葬りのためにしてくれたことだ。13節、誠に私はあなた方に言う、この福音が全世界のどこで述べ伝えられても、この女が行ったことも、彼女の記念として語られる。26章8節、弟子たちはそれを見ると、憤慨して言った。なぜこんな無駄遣いをするのか。フットノート、無駄遣い。弟子たちは、主に捧げたマリアの愛を無駄遣いと考えました。過去20世紀を通じて、幾千、幾万の貴重な命、心の宝、高貴な地位、輝かしい善とが、主イエスの上に無駄遣いされてきました。そのように、主を愛する者たちにとって、主は全く愛らしく、彼らの捧げ物にふさわしい方です。彼らが主の上に注いだものは、無駄遣いではなく、主の甘さの香ばしい証。